けましておめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。伊藤陽一と。
明けましておめでとうございます。加藤真理子です。この時間はアルコニックス株式会社代表取締役社長正木英一さんをお迎えして、最近の業績や経営者の目で見た最近の IT 市場の動向、今後の事業展開などについて伺ってまいります。正木社長、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウアルコニックススペシャル。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
社長はね、去年メキシコにね、暮れ行かれたそうなんですが、今年の抱負を聞く前にメキシコどんな状態でした？やっぱりトランプに備えている、または恐れている、そんな雰囲気ですか？
まあご承知のようにね、はい、為替レートはね、ペソがまあ非常に弱いですよね、
はいはいはい、
メキシコ経済っていうのはほとんどアメリカに依存しているようなところありますからね、はい、トランプさんの1月20日以降就任してからの方針がですね、まあ、非常に影響力を持つということだと思いますね、
はい、日本の企業もね相当出てますしね、メキシコの株はやっぱり下がってますよね。ものすごく経済全体で心配してるんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、日本からはだいたい自動車の下請け関連を含めてね、
はい、
戦車弱出てま す,
す, す、ね、
かなり大きな影響力あるんですよ、それからアメリカのねカーメーカーおよびその下請け
フォードも言ってますしね、
まあ、随分出てますから ね, ね、はい、これ急にですね、
はい、
ナフタをギブアップして交換税を課すとかそういうことをね支えてますよね。
ささやくより大声で叫んでます、
大声で叫んでるよね。のと回っとるね、大変なことになるなと思ってるんですけどね、
はいはいはいはい、
まあメキシコの賃金っていうのはアメリカの平均賃金の5分の1と。
そうですね。
で、まあこれでもって、いわゆる下請けさんがアメリカに安い競争力のある部品や完成車を出して、まあ潤ってるわけですけども、はい、もしそういうことになれば大混乱になるなということで懸念してます。
そうですね。
うん、
まあ、あと2週間ほどでね、トランプ大統領就任ということになるんで、まあ、その話はですね、また今年もお聞きしていこうかなと思うんですけれども、うん、はい、先日ね、御社新たな M&A を発表されました、株式会社フジプレス、自動車業界に関係の深い愛知県の会社だということなんですけれども。
フジプレスはですね、はい、やはり自動車の精密部品を作っておる、金属を扱っておる会社でありましてですね、自動車産業にどっぷり使っているという意味では、自動車業界に進出かというようなことが言えるかと思いますね。同社は、今ご紹介いただきましたように、愛知県の大府にですね、工場を持っておりますが、最初にちょっと話が出ました、メキシコや中国にも進出してまして。
工場持ってるんですか？
そうです。それで、メキシコについてはですね、我々としては、デューディリジェンスの意味もあって、昨年ですね、
はい、
出張させてもらったということですね。
あははは、
やはり一番心配はトランプ旋風がどう吹くのかと
そうです、ね、
いうことですね。
あはは、
はい、
私興味持ったのはね、要するに中間持ち株会社っていうのを作ると、だいたい持ち株会社っていうのは上にあって、はい、その下にぶら下がるっていうんですけども、はい、これ対等という考え方で上にぶら下げるんだと思うんですけども、本社の場合これ中間持ち株会社っていうことは M&A なので中間持ち株会社にしたということですか？
まあそういうことですね。結局ですね、出資金と貸付金が中間持ち株会社がないと、そのままボンと
来ちゃうんですね。
買収金額がそのまま出るということがありましてですね、我々としては財務諸表についても非常に意識しておりますし、その辺を実態に合わせた形にすると、いわゆる出資金と貸付金とちゃんと分けて計上できるような形にするという意味でワンクッションを置いてですね、そういうことが可能なようにしておるということですね。
自動車関係はこれは 結構最初の大規模な M&A ですか？
そうですね。この会社はですね、はい、お取引先の8割以上が自動車の大手の部品メーカーですね、お客さんが。という意味では非常に深く自動車産業に関わってるというか、うん、オンリーさんというような感じですから、うん、まあそういう意味では初めてですね。
そうですね。はい。それ興味深いなと思いまして、まあそれとの関連で言うとですね、
はい、
今期からですね、事業のセグメントを商社流通と製造の2つにしたと。日鉄金属の総合商社って言っていた頃は、要するに商社だったわけですけれども、はいはい、製造の方も、それと相等しいセグメントにするということは、製造の方が着実に伸びてきてると、そういうふうに理解していいですか？
まあ、そういうことが言えると思いますね。もともとはですね、当社は流通業オンリーの会社だったんですが、最近になって流通部門と、それから製造部門を両方持ってお互いに融合してですね、我々流に言えば総合企業を目指すというようなことを謳っておるわけですね、
はい、
製造業もですねそういうこともあって今傘下に5社持っておりましてですね、はい、まあ、これが大きな利益を上げてくれておりまして、紙機で言うと過半数以上が製造業で利益を上げとるというような実態ですね。で、数は増えてきたけど点々でぶら下がってるだけではね、
うんうん、
いわゆる総合企業という意味合いでは不十分ということなんで、点を面に変えていくというようなことを考えてまして、商社業と製造業のシナジー、それから傘下による製造業と製造業のシナジー、こういうことをまあ期待しているわけですね。で、商社業と今回の製造業富士プレスのシナジーというのは、やはり我々の参画することによって資金的な援助を行い、海外展開を積極的にもっと行うということを狙っておりまして、製造業間ではですね、この会社はいわゆる冷感のプレスとかやってる会社なんですけど、それにですね、はい、我々がグループで持っておる会社のいわゆる切削とか検索とか、はい、そういう技術を付加しまして、製品全体の付加価値を上げると。というようなことを狙った、M&A なんですよね。
今お話を伺っているとね、要するに商社流通っていうのはあんまり儲かってないと言ってるけれども、つまりその2つがあることによって、また製造の中の各メーカーのシナジーを高めることによって、全体的なアルコニクスの将来展望を上げようとしていると。
それが我々の狙いでございまして、ここに点々点と折って足し算でなんぼと、
はい、
言うてもそれは知れとると。
掛け算にしようと。
掛け算にできればしたいと。
なるほどね。
いうことですね。
最近の業績としてはいかがですか？御社17年3月期の連結決算、売上高がマイナス 6.8%、 商社の方があまり良くなかったってことですか？
そうですね、売上、営業利益、経常利益ともですね、はい、良くないですね。特に商社業は良くないと、はい、それはなぜかというと、はい、一つは円高が非常に続いたと。
あ、大きかったですね。
120円から一挙に円高に推移したと、
はい
はい、それから資源の価格がですね、
落ちましたね。
落ちたと、はい、この半年ぐらいがそこだったと思いますけど、とにかく底倍状態にあったと、それからやっぱりマーケットとしては中国市場がですね、はい、非常に落ち込んだと、
うんうんうん、
この3つかと思うんですよね、
はい、
これによって大きく影響を受けたのが商社流通でしてですね、紙機はですね収益力が落ちたということがありますが、うん、突然ですねトランプ効果が出てきましてですね、
はい、
ご承知のように為替は戻るわ、資源価格はね全ての金属じゃないですけど、特に銅とかニッケルは綾戻しみたいなのが起こりましてですね、これがですね後半かなりプラスアルファになるんじゃないかと期待してます、
うんうん、なるほどね。
まあ、したがって去年のですね、
はい、
10月の末に通期見通しの下方修正をせざるを得なかったんです。経常利益を例にとると、当初の我々の予想してた期間利益が44億円経常利益で、
はい、
それが39億円になるというふうに下方修正したんですが、うんうん、今のところ、
はい、
それがまたですね、かなり改善されるかなというようなことが、まあちょっと予想されます。
44億円を上回ってくる。
知らないですね。
まあ改善ってことはね、要するにまあ円安もまた再び来たし、資源も石油がね相当落ち着いてきましたから、
そうですね、
もちろん石油と非鉄金属は完全なシナジーを描くわけではないんですが、うんうん、そういうことで改善しつつあるということですね。
まあただしですね、うん、はい、トランプ効果っていうのはですね、具体的に言うと円安資源高ですけど、これ分からんですね、まあ、
どのくらい
続く
かね、はい、
多分ねこのままいくとどこかの時点で、はい、トランプさんは TPP は入らない、ナフタはやめ、完全に保護主義ですよね、
円安はけしからん。
うん、それからですね、はい、やっぱり国内の景気を刺激することで公共投資はどんどんやる、
はい、
減税やる、これはいいと思うんだけど、はい、アメリカの輸出を増やすために為替をドル安にするということはね、十分はあり得ると、
はい、
あるいは富の再分配をすると、はい、これはまあプアホワイトのためにやるんでしょうけど、うん、一番気になるのはまだ為替をね、いじるというようなことがですね、うん、あるんじゃないのと。
私ね、うん、レーガンの時代にプラザ合意ってなったじゃないですか、はい、280円から120円ぐらいまでと寸と円高になったんだけど、まあ今レベルはねまだ120円にも達してないので、うん、でもねトランプの思考を緻密に分析していくと第二の小幅なプラザ合意はあり得るかなと。まあ来年か再来年かね、わからないんですけども、ちょっと先になりますけどね。今だってかっこいいじゃないですか。トランプ俺が当選したからドル高になった、株高になったって。だから今言い出せないんですよ。で、しばらくして言い出す可能性があるなと。
あるなと。市場の皆さんも疑心暗鬼と、はい。
そうですね。
いうところがあるんじゃないですか。株価もそうですよね。
まあこれはね、うん、2週間後にトランプが就任してどうなるかということになりますけれども、今ちょっとお話に出た中国なんですけれども、はい、景気相変わらずね、わからない面があるんですけれども、はい、製造などの拠点としては、御社の中国国内における拠点がね、増えている、うん、ということなんですけれども、今どんな状況ですか、はい、中国経済をどう見てらっしゃるかっていうと、御社のアクティビティということですけどね。
習近平さんが言ってるように、
はい、
中国経済っていうのは、新状態だと思いますよ。
新しい状態、ね、
だから、以前のように、公共事業がわんさかわんさかあってね、
はい、
高速道路は何もでもできるわ、新幹線は開通するわと、
はい、
世界の資材の半分ぐらいは中国が消費しとると、そういう時代はね、もう来ないと。
過ぎたと。
それが正常な新状態だと思いますよ。資源価格も中国の爆買いみたいなものがあったから高騰してたので、それが新状態になると、今ぐらいの状態かなというふうに私は見てます、う
ん、6.5 はきついでしょう、成長
そんなこと言うたら習近平さんに怒られる。意図的に作った数字で実際はずっと低いし、
そうですよね、
かつまたですね最後これ矛盾の積み重ねはどうなるかなという心配はしますね。
爆発するかもしれないですよね、
うん、だけど我々の会社のベースで言うと中国はやはりね、魅力的な市場であると。
マーケットの方ですか、その製造拠点です
ね。マーケットと製造拠点、はい。製造拠点はだいぶね、人件費が上がってきましたから。
はい、
でも、クオリティの高い和歌の皆さんがおるという意味では、まあ、魅力もあると思いますね。
なるほどね。
市場は魅力があります。13億の頭数もさることながら、いろいろな産業がですね、
はい、
大規模な形で存在しているという市場は非常に我々にとって魅力で、今後も中国市場に深くコミットしていきたいと。でそういう意味で我々もですね、特に製造拠点をですね中国に求めて、そこで大きな市場を掴んでいきたいという考え方ですね。
まあ富士プレスのね話が出たんですけれども、その製造業、つまり御社がもともと抱えていた商社機能とのマッチングの上において製造業を強化していく。で、自動車今度買ったじゃないですか、うん、M&A でね。製造業にはいろいろ山ほど分野があって、どんな感じで製造業の分野のその力を蓄えていく、
うん、
というふうにお考えですか。
別にですね、はい、特定のところを狙ってなくて、
はい、
チャンスがあれば何でも進出したいと思います、うん、投資対象としてですね、はい、それは日本と言わず中国と言わず、親会社と言わず子会社と言わず、 チャンスのある投資効率の高いところについては優先的にお金を注ぎ込んで事業の拡大を図っていくというのが我々の考え方ですね。
まあスマホとかねタブレットとかそこら辺がちょっと一巡してきた感じがあるんで、自動車なんか私この前ねテスラのね自動運転車乗ったんですよ。それで首都高でやってみて、これは車変わるなと思いましたね。縦列駐車なんかね、きっちりできますね。
ああ、すごいね。
もうね、うん、スマホで車5メートル、10メートル前後に動かすのはね、簡単にできるんですよ。誰も人が乗ってなくてもね。新しい分野だから結構面白いなと思って、まあ、御社がその分野にも出てきたっていうのはね、なかなか興味深いなというふうに思いますね。
伊藤さんが乗ってられる水素カーも魅力的ですが。僕は。
この前一回乗っていただきましたけど。
僕は年寄りですから自動運転の車っていうのは魅力ありますね。
ああそうですね。
進めと爆せというのを間違うてシャレになりませんからね。そういうことのない車に乗りたいですね。
だって非鉄金属ってね為替と市況にものすごく影響されてきたけども、その製造が増えてくると、拠点をあちこちに作ることによって、為替の影響をあんまり受けなくなるっていうね、そういう会社作りが可能なわけじゃないですか。そこら辺は、まあ狙い通りですか？
まあそうですね。要は、日本国内に留まることなくですね、グローバル展開すると。いうような方針ですね。
そうですね。
それが、まあ、商社のですね、存在意義だと、価値だと思っておりますから、はい、世界を舞台にいろいろ展開したいということですね。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動。新しい銘柄が生まれるかな？
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アルコニックススペシャル。この時間は、アルコニックス株式会社代表取締役社長の正木英一さんをお迎えして、最近の業績や経営者の目で見た最近の IT 市場の動向、今後の事業展開などについて伺っています。
自動車もね IT の世界にこう入ってきたんですけれども、私は実は最近思うのはですね、タブレットとかスマホというのは実は成長が止まったんではなくて、これから IoT に関わる機器とつながることによってもっと重要な存在になっていくというふうに実は思っているんですね。で、さっきの話で、まあ自動車が御社の新しいラインナップの中に加わってきたということなんですけれども、タブレットというのはですね、御社にとってもこれからもその重要なニーズのある分野だと思われるんですけれども、これ IoT との絡みでどんなふうに今後の事業展開をお考えになってますか？
まずですね、
はい、
ちょっと違う観点の話ですけども、
はいはいはい、
タブレット端末が頭打ちになったと、そういう指摘がかなりありますけども、はい、確かに成長力は落ちてますけども、2016年もですね、
はい、
世界的に見ると 3% 強の成長はしてるんですね。
なるほど。
これが2015年は 10% 強、
はい、
2014年は 28% ぐらい伸びたと、はいはいはい、だからこれがスローダウンしてきたというのは事実です。あとですね、大きな構造的な変化としてはサムスンとかですね、はい、アップルとか、
はい、
この辺の地位がですね、販売台数が減って、中国のビボーとかオッポーとか、はい、こういうメーカーが乗してきたと。
格安スマホと言われてるやつの、
ね、いやこれがですね、
格安だけではないんです
よ、ね、格安ではないんです、
はいはいはい、
結構値段は高くて、高機能化したスマホなんです。それがね、中国でも売れるわけですね。だからですね、相当、いわゆる製造メーカーに構造的な変化が生じとる。その背景にですね、かなりですね、今おっしゃった安かろう悪かろうと思われがちですが、高機能なスマホが売れ出したということですね。我々の関係ではやはり、例えば部品をいろいろたくさん売らせてもらってるんですけども、電波を仕分ける総フィルターとかですね、
はいはいはい、
それからいわゆるセラミックのコンデンサー、高機能のですね、はい、それからインダクターとかですね。
インダクター、
うん、ほうほうほう、この辺のですね、部品がですね、今まで1台に装着する部品の数がですね、 わずかだったやつが数倍に増えてるということがありまして、我々の業界ではスマホの数は頭打ちだけど量はものすごい増えてると。
なるほど。
だから多分ですね、村田製作所とか、TDK とか、この辺は悪くなるんでしょうとみんな思うけど、そうじゃない、潤ってるんですよね。
つまり1台に入る大野社の部品とか、村田製作所が作っている部品が、実は劇的に増えてるんだ。
劇的に増えてる。
形状は変わってないけど、中に入ってるものはすごく高性能化していて、そこに収益チャンスがあるよ、そういう話ですよね。
そうです、
だから台数で考えちゃいけないんですよね。
台数で考えたらダメ。ダメ、それでね、かつまたね、日本の部品メーカーっていうのはね、世界中に輸出してますからね。日本のそういうですね、内蔵された部品はですね、極端に言うたら日本でしか作れない、そういうものが入ってるわけですよ。だから別にですね、彼らはそれが中国で売れようとアメリカで売れようと、韓国で売れようと全然構わないと、
台数増えなくても構わないと、中身は増えてますから、
だから日本から見たら、日本のサプライヤーから見たら、まずはスマホの販売台数というのはあんまりほとんど関係ないというような状態ですね。
ここはね、大きなポイントだと思いますよね。もう一人一台は大体揃ったから、スマホはもう成長が限界やろうという人がいるけど、僕は全然違うと思ってまして、まあ僕はたまたま2台持ってるんですけれども、やれることがね、劇的に増えてるわけですね。だから高機能化しないと、つまり機能の高いデバイス、部品を使わないとできないんですよね。だからそうすると中身はどんどん変わってきてると思うん
です。高機能に耐えれるですね、部品はですね、日本メーカーでしか供給できないです、今のところ。ここはですね、非常に日本のそういう部品メーカーの強み。やっぱりですね、マーケットはですね、世界の人口70数億人としたら、まだスマホ持ってない人はですね、30億人ぐらいおるわけだから、特にですね、今からインドとかですね、インドネシアとか、有望なマーケットはまだ残ってるわけで、そういう意味では台数もですね、買い替え需要も含めてですね、かなり大きなものがあるというのが一つ言えると思います。
そうですね。だからやっぱり伸びる分野ですよね、この分野はね。
伸びると思います。で、それに加えて、今、伊藤さんのご指摘の、いわゆる IoT と絡んで、スマホと Things ですね、ものとのいわゆるつながりというのが今後はどんどん増えてきて、例えばスマホに代表されるような IT 産業が非常に忙しくなるというふうに私どもは思いますね。
最近では面白い製品がいっぱい出てきて、例えば家の暖房とスマホのアプリを結んで、冬の寒い時に家に到着する5分前から暖房開始するとかね、もうどんどんどんどんできてます。まあ最終的にはね、家全体をコントロールしなきゃいけないので時間はかかるんでしょう。例えばマンションとかも含めてね。だからそうすると IoT っていうのは時間かかるけど、その全ての機能はスマホまたはスマホに入るアプリに集約されていくという、
そうなっていくんでしょうね、
状況になると思ってまして、
そうするとますます高容量、高機能、薄肉化、一挙にやろうとするから非常に無理があるんだけど、
まあサムソンみたいに、発火とかいろいろな事故が起きたりしますけどね、でも方向としてはそっち以外にありえないですよね。
そういう方向ですね。だからコンデンサーも高機能、総フィルターも高機能、それからバッテリーも非常にだんだん皆さん開発されてるけども、高機能化すると、
で電力消費は落としていって、バッテリー
電力消費は落とすと、
これはもう膨大なテクノロジーの集積が必要ですよね、そこではね。
だから一種の、まあ、産業革命みたいなもんですね。
いや実は起きてますよね、この中でね、僕はそう思ってるんですよ。だからそういう意味では自動化された車も同じことで、要するに昔の車って我々ボンネット開けりゃすぐこうなってんのかって分かったけど、最近はね、何人見てもね全然分からないですよ。多分スマホの中もそうだと思うんですけど、そこには非常に大きなその可能性がね、
ですね、
あるというふうに思うんです、
まあそれでこの流れはですね止まらないと思いますね。もう一旦こう加速がついたらですね、その方向に向かっていくというふうに思いますね。
そうですね。
だから我々はどっちかというと素材や製造メーカーですから、ソフト関係のところはですねあまり関与できないんですが、まあ、ハードのところはですね、なんとか中心に折れるように頑張りたいなと思ってて、やっぱり電池関係とかですね、それからモーター関係、これはレアメタルレアアース関係あるんですね、それからパワー半導体とかですね、それから面白い電子ミラーとかね、 このサイドミラーはなくなるっていうね。
この前ね、日産の e パワーっていう車にね、乗りに行ったんですよ。そしたらね、バックミラーは電子ミラーで、なんだこれ鏡見てんじゃねえな、俺なんか変なこと見てんなって、それプラズマでこう作ってるんですよね、面白いなと思いました ね。
そうなるし、それからまあセンサーの業界は面白いなと思ってるんですよね。でもいずれにしても最後は自動車の全自動化と、人間が絡むとややこしいと、こういう時代になるかなと。
サイドミラーのない車ってできますよ、もう少しでね。
そうですね、
サイドミラー
なんか気持ち悪いですけどね。
気持ち悪いですけどね。見ても。なんか足りないなみたいな、そういう感じになるんだけど。まあ面白いなと思ってまして。まあそういう大きな展望の中で、社長が描いている、例えばアルコニックスの5年後、10年後、どうですかね。これ結構面白い存在になるんじゃないかなという
ふうに。いや、面白い存在になるんですけど。はい、僕が存在しないようになるからね。
いやいや、見た限りね、120歳ぐらいになるんですよ。
まあ、やっぱり、そういうね、時代の流れに、まあ、できれば先取りしながら、中にどっぷり浸かりながら、生きていくと。まあ、常に外を向いて、前向きに事業を拡大していくと。そうしなきゃですね、なかなか会社自体が生き残れないと。
だって、新しい会社があるなんて楽しいでしょ、だって。
そうですね。いや、昨日も、そういう新しい会社の社長と、ミーティングして会食したんですけど、彼らも楽しいって言ってくれてるしね、我々も、それはエキサイティングですよ。今まで関係してなかった分野に、そういう形で入っていけて、それから我々が持ってる機能を、流通業、製造業、駆使して、全体で前へ進んでいくというのは非常にね、魅力的でエキサイティングな話だと思いますね。はい。
デジタルというテクノロジーそのものが横串をね、通すテクノロジーなので、それは人間もつながらなかったらね、面白い事業できませんよね。俺んとこはここだよだって他がね、流れ変えれば、それについていかなきゃいけないわけだし、で、その流れを作れたらもっと楽しいですよね。
楽しいですね。そうですよね。ぜひ、そうありたいと。いや思います、
自分の番組をね提供してくれている会社がね、そういうなんていうか前向き横串、
はい、
いいじゃないですか。
ありがとうございます、
ね、楽しみにしてますので、これからも頑張っていただきたいと思います。
はい、どうも。
というわけで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
この時間はアルコニックス株式会社代表取締役社長の正木英一さんをお迎えしてアルコニックススペシャルをお送りしました。のラウンドアップワールドナウアルコニックススペシャル。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスの提供でお送りしました。
話してるとね限りがなく、でも非常に面白い話がいっぱい出てきたと思うんですけれども、いつもそう思うんですけど、要するに、ね、現場の匂いがするわけですよ。
そうですね。
つまり、ね、社長っていうのは上にいて引き取っているだけかと思うと、正木さんの場合はね、その現場にいつも行っているので、はい、メキシコ行った話も面白かったし、その IoT の話もね、現場の匂いがして非常にその会社の雰囲気がよく表れているなというふうに思いますね。だからこれからもね、現場力を生かしながら会社のね発展、なんかこうねアミーバーのように手足を伸ばしながら大きな会社になっていくという、はい、そういうプロセスが見れたら面白いなというふうに思ってますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。